皆さんこんにちは。チャンネル正論をお届けいたします。本日は有本隆史さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は東京15区の話を、はい、
補欠選挙ですね、
補欠選挙やります、はい、結局その自民党は、はい、候補立てなかったっていうことですね。
立てられなかったということですね。立てようとしたんだけども、まあ、執行部の方が結局最終的には断念と、
はい、
いうことでですね、自民党はおりません。
うん、
これまで、まあ、なぜかというとね、
うん、
安藤さんね、前の柿沢水戸さん、
はい、
その前の秋元司さん、
二、はい、
人続けてね、逮捕されてるっていう、うん、まあ、ちょっと異常な事態が起きたと。
そう
ですね、ということで、とても、立てられないと。まあ、都連は立てようかという動きはあったんですけども、
うんうん、
まあ、やっぱ公明党、連立を公明党からもね、慎重論があってね。
はい。
で、結局立てられずに、その代わり、実は去年の江東区長選。
はい。
つまり、この問題の原因を作った江東区長選のね。
はいはい。で、柿沢さんが。
柿沢さんが。
パクられる。逮捕される。
逮捕される。
はい、
で、
きっかけになった。
うん。江東区長選で、実は自民党は、うん、その、都民ファーのね。
はい。
都民ファースト。候
補
を、
はい。
小池さんが特別顧問をです、
はい、
務める。の候補を公明党と一緒に、押して、
はい。
勝ったんですよ。
はいはいはい。
だから、おそらく自民党も公明党も、都民ファの候補に乗れば、いいやと、いうふうに思ったんですよね。
うん、
で、実際、茂木幹事長は、乙武さんが出馬を表明するとしたら、すぐ推薦するって言っちゃったんですよ。
茂木さんがね。
茂木さん幹事長はね、まあ、早とちり、早とちりっていうか、まあ、本心が出たわけ。つまり、都民ファと公明党とやれば、うん、まあ、勝てるはずだと。
まあ、勝てるっていうか、まあ、負けない形を作れるってことですよね。
う
ん、
そう、去年の、その、12月10日の、区長選ではね、
うん、
5万7千取ってるんですよ。
はい、
その、3党が推薦した、この大久保さんって今の区長ね。
はい、
で、2位だったら今度、立憲が出てる酒井さんが3万4千と。
はい。
いうことで、結構差をつけて勝ったわけですよ。
はい、はい。
なら、あ、この構図でいいんだなというふうにも、茂木さんはもう、
踏んだわけだ。
茂木さん、計算だけは早いから。頭のね。だけど、実態がついていかなくて、どうしてかっていうと、この乙武さんにはいろいろそのスキャンダルっていうかがね。
ごまたとか
言われる。なんかやれてて、で、公明党はもう最初からね、嫌だと。
拒否反応。
公明党とか支持母体の総会会のね。
はい。
の方で。というのが出てて、結局公明党が押さないとなると、自民党だけっていうわけにもいかないみたいな、なんかそんなので、で、まあ、乙武さんも求めないみたいな発言がね、
はいはいはい、
あって、下ろしちゃったわけですよ。だから、不戦敗になっちゃったわけ。
勝ち馬に乗るはずが。
勝ち馬に乗るはずが。だからこれは大きくて、結局、長崎はもうすでに不戦敗なわけですよね。
そうですね。
で、島根一区に比重がかかっちゃって、島根一区だけ、
うん、
で、これも劣勢なわけですよ。
あれ
今のところ。
島根一区ってだって、細田さんの。
細田さんの本来はね、弔い選挙で、亡くなった後の弔い選挙で、もともと自民党は強いところだから。
そう、弔い合戦だな。確かに。
負けるはずはないんですが、
うんうん、
ですけど、まあ今、自民党に対するアゲンストの風とかね、で、対抗馬の亀井さんって、ね、もともと自民党のお父さんがね、
そうそう、久沖さんでしたっけ、
久沖さんだからね、はいはい。ということで、まあ知名度もあるということで、
はい、
なかなか自民党は、これ、島根一区は劣勢なわけですよ。だから前、番組でもね、水野さんとお伝えしたように、参拝自民党。
ま
あ、先輩が二つもすでにあるから、
うん、
で、島根でも負けると三立てになっちゃうんじゃないかというのでね、せっかく岸田総理は訪米で、非常にね、評価をされて、上機嫌で帰ってきたのに、いきなり現実の世界に来てしまったと。
まあ、アメリカではよく頑張ってたっていう。
よく頑張った
という話ですよね。
僕は思いますね、それは。はい、まあ、いろいろ問題点あるんですよ、
うん。
グローバルパートナーってね、ショルダーというショルダーの中になると言いつつ、本当に肩組むってて、あんたちゃんとやることやれんのというとこはある。それはあるとして、そこはね、留保しなきゃいけない。
でも、まあ、かなり安全保障なんかでも、まあ、踏み込みましたね。
踏み込んで、まあ、これまで言ったことはちゃんとやってくれるよっていうふうに僕は思うんですけど、
うん、
まあ、一応頑張ったんだけど、
もうそれを何にするというか。
そうそうそう。何のために頑張ったんだっていうね、候補者も立てないでと。
はい、
私はその15区の有権者なんですけども、非常に困るわけ。選択肢という意味で。だって、みんな、候補者は自民党を批判する。
うん、
候補は多い、みんな、それは、各党のね、こう、批判するけども、うん、その自民党がいない、自民党と公明党がいないわけだから。
ああ、そうか。
どうなのっていうところは、 あって構図がわかんない
みたいな。っていうか、まあこれって、まあだから自民党結局出なかったわけですよね。うん、そうすると、まあ出てる人たちって、9人ですか全部で。
9人もいる。一人なのに9人もいる。
しかもその、結構、こう言っちゃなんですけど、うん、まあ、
キャラが立ってるじゃん。
キャラが立ってるっていうか、規定列というかですね。そうそうすごい極物、ね、
いや、安藤君そう思ったでしょ。で、僕もそう思ってたんだけど、うん、16日かな、の日に、ね、東京青年会議所と YouTube チャンネルの、うん、リハックっていうのの共催で、ネットのこう、討論会が行われた。
はいはいはい。
で、僕これ見てたんですよ。
どんな感じですか？
もうね、いや、これ、トースポか、トースポって最近なんか政治のネタもやるんですけども、
うん、東京スポーツ。
東京スポーツ。
はい。
これも書いてるように、真摯かつ建設的な議論。まあ、建設的かどうかはあるけど、意外と期待以上の内容があって面白かった。
うん。
で、問題点が一つだった。
うん。
立憲民主党はね、欠席したんですよ。
あ、そのシンポジウムみたいな、その討論会か。
そう、調整がつかないっていう。
ああ。
これはね、非常にね、良くないと思いますよ。だからどうせ、今立憲のこの酒井さんが、情勢調査などリードしてると言われてるから、
うん、
出席すれば自分にね、あれが、矛先が向くと思って、警戒したのかどうかね、
うん。
でもこれフェアじゃないですよね。他の子はみんな出てるわけだから。
うん、
で、彼女だけ出なかった、
うん。
で、だから元崎さんが言ったようにね、立憲共産党とか言われるから、じゃないか
と、ね。なるほどね。
言うんですけども、うん、まあ、もう一度、あやくばね、まあ、この、まあ、衆院選の選挙だから、なんですけど、地元民としてはね、地元のことをもうちょっと、語ってほしかったなっていうところはあるんですけど、まあ、それでも、まあ、期待以上の、
うん、
内容でしたね。で、これ面白かったのはね、
うん、
日本保守党が出てる、飯山あかりさんが、
はいはいはい、
議員になると、
話題の候補者。
お得だという問題があると。うんで、お金が稼げるという、利権があるというね、うん、まあ、議員歳費の問題を取り上げたら、
はい。
たら、いや、この、実際に議員だった秋元さんとかがね、うん、須藤さんが、うん、いやいや、そんなことはないですよ、って言ってね、
う
ん、実感として、その、
秋元さん。既得権益を否定ってやつ。
全然美味しくないと。うん、こう秋元さんが言うんだからそうなのかもしれませんけど、
うん、
民間の方が稼げる、
ね。ちょっと秋元さんも出てんだもんね。
そう。
そうだよ。
彼実体験の経験、ね、いろいろな経験者だから。
うん、
で、この議論は、なんていうか面白い。須藤元気さん。うん、格闘家のね、
うん。
もうね、民間だった時の方が稼げる。というね、っていう。これはまあ認識の差。とかくね、議員って言うと、美味しい思いをしてると、いうふうに見られがちだけど、はい、実態は大変だというのが、多分ね、須藤さんなんかも、外にいるときはそう思ったのかもしれないけど、議員になってみると、その議員歳費なんていうのはね、
うん、
もらっても、
そうなんでしょう、多分。
大変だというところは、あって、この辺はね、うん、非常に興味深い。まあ、今の自民党の、その政治資金パーティーの、収入の不記載問題も合わせてね、
はいはいはい、
これは、面白い議論っていうかね、うん。やっぱり外から見るのと中から見るのの違いっていうのはあるかと思うんですけども。
まあ、SNS とか、あの辺を見ると、すごい、なんかヒートアップしてますよね。
う
ん、特に SNS の言説がすごく、
荒れてるからね。
荒れてますよね。
それだけじゃね、やっぱり、それだけを持って判断するのは良くないなっていうのが僕は、この討論会を見て、
うん、
感じましたね。うん、だから非常に SNS だと見ると過激な方に、過激な方に
っていう。僕もね、見てて、ぎょっとしたのは、乙武さんかな、うん、乙武さんの、その、演説
あれひどいね。
あれになんか電話ボックスに登って妨害の演説をしてるとかね。
そうそう
そう。いうふうな形で取り上げる。まあ、妨害の演説じゃないっていうふうに言うのかもしれないけど、
うんうん、
まあ、自由選挙じゃないですか。
そうですね。
うん、いや、それともう一つは、その、なんていうんですかね、要するに自民党が出なくなったと。
うん、
要するに自民党って言えば、その、保守を裏切るような、
うん、
失望感を与えるような施策を結構打って、保守層が離れたっていう。うんうんうん、やっぱりその、保守層が、うん、その、どういうふうに、その人たちの、やっぱり層ってそれなりにあるわけですよね。その人たちが、どこに投票するのかっていうのが、うん、やっぱりその、今回その15区でね、うん、自民党がまあ結局その出ない形なんだけども、うんうん、どこに流れるのかとか、
そうですね、
そういう意味では、占う意味では、まあそういう意味では、 全国の、その、これからやるところ、ね、また控えてるんでしょうけれど、まあそういう意味で保守層が自民党を離れて、どこに投票するのかっていうようなことを占う意味では、まあ見物といえば見物ですよね。
見物ですよ。いや、安藤さん言われたようにね、僕これ自民党の責任は非常に大きい。いや、もちろん二人逮捕されたっていうのは問題ですよ。ですけど、選択肢を自民党は、与えなかったわけですよ。推薦候補すら出せなかったと。
そういうことですよね。
いうね、政権政党として、これは大きくてね、それは総裁幹事長、まあ都連会長もそうですよ。非常に責任を感じてほしいですよね。まあ選対委員長か、それもなんかもね。だって、一有権者として自民党に対して、それイエスを言う場合もあるし、ノーも言う、ね。それすら選択肢ない。まあこれ公明党も一緒ですよ。与党ね。これは大きくてですね、何やってんだと。いうふうに、だから岸田総理ね、アメリカ行っていい演説するのはいいけども、足元見てくれよと、有権者のね、っていうのはね、このしっぺ返しっていうのは食うんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、本当にそれは、そういう意味では、今回のね、
それと立憲民主もこの討論会スキップしてね、で、その立憲共産党と言われるのが嫌なのかどうかわからないけども、それだって与党の第一党は候補者を出さない。野党第一党は討論会をスキップするって、ね、そんな選挙あるかと。
そうですね。確
かに。いうふうにね、もう両方とも、もう泉健太のね、代表も、なんかいろんな偉そうなこと言ってるけど、身内のことについてはね、もう言われると口ごもっちゃうというね。この与党第、自民党と立憲の無責任さ、これがね、日本の政治をね、良くなくしてるっていうのは、非常にこの象徴的なのが、中国の補選なんではない。
まあ、場面場面で見ると、SNS とかで特に見るとね、そういうその、暴れ返ったような場面とか、あるいはその喧騒とか、罵詈雑言とか、そうしたものが多いですけど、実はそういうその、本当にその、政治を良くしてほしいって思ってる、その、保守的なね、層の人たちっていうのは、これ一定の層いるわけですよ。
いますからね。
その人たちが、果たして、じゃあ、その、今、保守を標榜して出てる人たちもいるし、そうでないところもあるけれども、どこを選ぶのかっていうのは、やっぱり、見逃せないところであるなと思って見てますけど。
本当ね。
ありがとうございました。正論5月号もですね、発売中です。日本の守りを固める。国立劇場の再興を急げ。それから政治を知るということをですね、特集で、やっております。どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。
合わせてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。